この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
栃木医療センター放射線科の村上です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
今週もがんのアピアランスケアについて伺っていきます。患者さんのQOL を向上させる取り組み、がんのアピアランスケアですが、がんの治療の中で爪に影響が出てくる患者さんもいらっしゃるそうですね。
はい、その通りです。特に抗がん剤治療は全身に作用する治療ですので、
はい、
主にこの再生能力の高い場所、例えば髪の毛ですとか、皮膚とかに影響が出てくることが多いんですけれども、粘膜ですとか、はい、爪もその一つなんですね。
そうなんですね。
伸びるの早いじゃないですか、爪って、なので影響が出やすいんですね。
そうなんですね、はい、どんな症状が出るんですか。
はい、爪がダメージを受けますと爪が薄くペラペラになって剥がれやすくなってしまったりしますね、
はい、
またあとは色が黒ずみを、してしまってちょっと色が気になる、あとはボコボコになってしまうなどといった症状が出てきます。
確かに体の調子が悪いと爪に出るなんて言いますものね。
そうですね、
すぐに分かる場所なんですね、
はい、
そうなんですか。このような場合はどんなアピアランスケア、またアドバイスを行っているんでしょうか。
はい、まずは指先の保湿をしっかりしてくださいというふうにお伝えをしています。保湿って非常に簡単なんですけども、もう本当に基本中の基本のケアなんですね。
はい、
はい、さらに黒ずみについて気になる場合は、もちろん黒ずみは徐々に時間の経過とともに爪伸びてきますので、だんだんなくなってはくるんですけれども、やはりどうしても気になるという場合は爪とかあとは指先のお肌なんかに負担の少ないマニキュアなどを利用していただくのも一つの手段じゃないかなというふうに思います。
そうですね、はい、抗がん剤や放射線治療によって皮膚にも影響が出てくる場合もあるそうですね。どんな症状が出るんでしょうか。
はい、皮膚の場合は湿疹ですとか、あと赤み、ひどくなると水ぶくれなんかができてしまうようなこともあります。また皮膚の伸び縮みが悪くなって突っ張り感を感じたりですとか、あとはしびれなど感じたりする場合もあります。ね、爪と同様に黒ずみが気になるっていう方もやはりいらっしゃいますね、で肌のバリア機能が弱くなってきちゃいますと、そこから細菌が感染して非常に重い感染症を引き起こしてしまうようなこともありますので、はい、注意が必要となります。
こういった場合にはどのようなアピアランスケア、またアドバイスを行うんでしょうか。
はい、皮膚についても先ほどお伝えしましたように清潔にして、あとは保湿、もうこれが2大ケアになります。
そうなんですね、美容と同じなんですね。
はい、そうなんです、そうなんです。保湿をもう十分にしていただいて、それをいつも以上にしていただくことっていうのが必要になりますね。
はい、
あとはもう美容ってさっきおっしゃっていただきましたけど、同じように紫外線を避けていただくことっていうのは非常に大切です。
はい、
紫外線やはり肌にダメージを与えますので、
はい
はい、ですので特にこういったがん治療中の方には日焼け止めを使用していただいたり、あとは肌の露出を避けていただいたり、
はい、
そういった物理的な刺激をなるべく避けていただくように対応をお勧めしています。
はい
はい、でこの場合ですね、よくがんの治療中だからとっても高価なもの、高いお値段のものを、もしかするとどなたかお知り合いの方からお勧めされたりとか、
はい、
そういったこともあるかもしれませんけれども、必ずしも高価なものじゃなくていいんです。はい、普段から使い慣れているもの、あとは昔から広く使われているもの、こういったものは安全性がやはり高いので広く使われているということなので、そういったものを使っていただければいいですし、先日お話しさせていただきましたネイルとかについても、本当に100円ショップのものでも、十分に安全に使えるようなものもありますので、
はい、
そういったものを使っていただければと思うんですが、
はい、
日焼け止めの種類ですとか効果的な使い方についても専門のスタッフがおりますので丁寧にお教えいたします。なのでご不明な点とかご不安があればご相談いただければと思います。
はい、今もうネットでいろいろな情報が溢れてますからね。
そうなんです。
それでこう必要のない高価なものを買ってしまうケースもあるかもしれませんので、はい、やはりあの専門のスタッフの方に聞いていただくのが、医療の方に聞いていただくのがいいですよね。
そうですね、まさにこうネットの情報がたくさんあるんですけれども、その中で本当にあの医学的にあの証明されているものっていうのが全てかっていうと、やはりそうではないですし、個人差もありますので、あまりネットの情報をそのまま鵜呑みにしない方がいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、はいはい、あの今かかっている病院の先生に相談をしたり、はい、アピアランスケア専門の場所がある、医療機関に相談をするというのもいいですね。
はい、
はいはい、今週は国立病院機構栃木医療センター放射線科の村上恵里先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。